信仰生活というのは関係性の問題だと、関係なんだということを繰り返し申し上げておりますが、頭の中にも刻んでください。信仰とは関係ですよ。神様との関係なんです。そして神様が私たちの周囲に置いてくださった隣人との関係、神様にある関係なんです。兄弟姉妹というのはすごく大切な関係なんです。神を愛しあなたの隣人というわけで、キリストの贖いに共に預かった、キリストの体に浸透された、神様が私たちにくっつけられた、その教会の兄弟姉妹を愛しなさい。そのことが命じられております。で、関係性が大切だということをもう一回申し上げておりますが、人間がですね、善に傾くか悪に傾くかは神様と私は人間との関係性にかかっている。その神と人間との関係が愛と信頼関係であり、健やかであるときに私は必ず神様の御心を、そして善を、良いことを選び取ることができるんです。信じて選び取ることができるんです。だけども逆に神様との関係の中に問題があるならば、そこに疑いや不信や、本当に罪が入っていくならば、あるいは神様を内側一周するような課題が私の側にあるならば、その関係が崩れてまいります。その時に私たちのする決断というのは必ず悪に傾いていく。偶像を選び取っていく。悪を選択するんですよ。善を選択できないんです。関係ってすごく大切でしょ。人間関係もそうですよ。人間関係の中にリスクしたり、そうすると距離を置きますよね、私と相手ね。距離を置きますと情報が入ってこない。本当のことも分かんない。気持ちも分かんない。そうすると、だんだんだんだん疑心暗鬼になっていく。で、いろんな情報が、片一方で、本当の情報じゃない情報が受け取られて、いつでもね、悪く考える。悪く考えてしまう。本当はそうじゃないの。そして、そこで暮らす決断というのは、悪なの。不信なの。逆らうことなんです。人間の関係でもそうなんです。だから本当に人間の関係が健全でなければ、良い愛の決断はできないんですよ。皆さん。信頼がなければ、愛がなければ、私たちは良い決断ができない。これはとても大切なことですね。創世記の4章で最初の殺人事件が起こりました。この最初の殺人事件は、創世記1章で天地万物創造でしょ、2章で人間創造が詳しく書かれてますね。ところが創世記3章でアダムとエヴァが罪を犯した。その影響はすぐ4章に現れる。アダムとエヴァのその過程の中に、人間最古の一番最初の殺人罪は兄弟で起こったんです。カインがアベルを殺した。今でもそうでありますが、この世の中の殺人事件というのは6、7割が身内関係で起こっている。今もそうです。愛情的関係がね、争い、憎しみ、骨肉の争いの関係になってしまう利害関係です。捧げ物をしたという話でしたね。カインは農作物の起こしでありました。アベルは羊を飼うものだから羊を下げた。この捧げ物においてその内容によって何の差もありません。しかし神様はカインとその捧げ物に目を留められた。またアベルとその捧げ物に目を留められた。捧げ物っていうのはその人の心が現れているんです。表面的じゃないです。だから神様は捧げ物だけに目を留められた。よしよし、なかなか合成な捧げ物、こんなことないわけですね。その捧げ物の中にある神を見られた。その捧げ物を通してアベルを見られた。その時にアベルが神の御心にかなっていた。ところがカインはそうでなかったわけですよ。ですからカインの捧げ物が受け止められなかった。それはカインがですね、そのことを通して、なんで神様は私の捧げ物を受け止めてくれなかったんだろう。それはそのことを通して自分自身を深く顧みる機会だったんです。 ところが彼はそれしない。しないだけじゃなくて、神様の前に怒りを持つわけです。俺だって酒の下じゃないか。なんで弟のだけの酒も受けと、私の酒も受けなかった。もうここにすでにカインの心が悪いということがわかります。その神様が受け止められなかったという出来事を、もうすでに悪意を受け止めているわけですね。真意のわからない神様、愛の真意のわからない。勧誘どこぞそのことを通してあなたは、自分自身を本当に反省し、悔い改めて、自分と自分の食べ物を下げるように、御心に、私の心にかなう正しい食べ物を下げるように、これが警告だった。でも彼はそれを無視します。そして、逆恨みする。それは彼の心が悪かったからすみません。神様は念頃に導かれます。あなたの心にある憎しみを増幅させちゃいけない。その憎しみというのは一つの感情でありますけれども、その先に罪が待っているから。罪が門口に待ってるよ。警戒しなさい。だけども彼はその怒りと憎しみが増幅しちゃうんです。そしてついに、二人きりになった時に機会を得て、カイン、アベルをその怒りを込めて、これは神様に対する怒りとともに、夫とアベルに対する怒り、受けられた、ネタに対する、殺しちゃった。これが最初の殺人です。人が善に傾くか、悪に傾くかは、神様とその人の関係性にかかる。その関係が愛と信頼関係、健やかであるときにしては、必ず神の愛に報い、善の愛を選び取ることができる。しかし、その関係が破れているならば、人は悪に傾き、やがて悪を選択し、罪を犯してしまう。厳粛な漱石の最初に出てくるですね、事件だ。神を愛し、隣人と兄弟を愛するために私たちが悪い思い、怒りや憎しみや妬みや欲望や偽りというものを私たちは捨てて、罪を放棄しなければなりませんね。また罪の儚い楽しみに断固いない、と言わねばなりません。自分の栄光に生きる生き方から、自分がどれだけ評価されるか、どれだけ人々によく思われるか、そういう生き方から私たちがはっきり別れを告げなければなりません。神様を愛し、神様に誠実に仕えていくということは、私たちは払うべき代価、するべき十字架が必ずあるものでありますね。今の生き方、習慣がどうでありましょうとも、人の好みの生き方が何だろうとも、あなたは私に従ってきなさい、そう言われる主の前に、私たちはたった一人でありましても、主は信じました、従ってまいりました。従っていくことを、信頼していくことを、一人で私たちは選択していくべきですね。これが私がなすべき、個人的な私たちとしてのなすべき選択でありますね。3番目に、最後に、それは今日の選択だということですね。よしはあなたが使えるものを今日選びなさいと言ってますね。私たちは自分がしなければならない決断をいつも先延ばしにしてしまうものであります。そして結局は状況に流されてしまう、まあ、そういう弱さがありますね。私もそうであります。しかし、今日という日を捉えて決断しないことが、流されることを決断してしまうことになるわけでありますね。信じないこと、愛を表さないことを決断してしまうということは、これは非常に残念なことであります。命を懸けて従うべき神様の救いが示されていても、あのロトという人間はソドムに本当に行動しました。ソドムの富と生活が本当に心を支配しておりましたが、ソドムゴモラにおいて富を積み上げてきたという、そのことがもう彼の心を支配してたんですけども、神様アブラハムの祈りを覚え、また神様の愛のように、このロトを見つかり通して引っ張り出されたと。その滅びの町から引っ張り出された。なかなかこの辺惜しくてですね、ロトはためらいためらい、命にかかる従順を引き伸ばしたことでありますね。 一切のものを失い、焼けたから引き出されているし、彼はその命からまで救われた。でも彼の奥様は裁かれてしまいましたね。後ろを振り返った上にね、主の柱になってしまいました。